こんにちは。今回はですね、佐賀県の鹿島市で実際にあった、一人の人物の思いが地域全体を動かしたっていう、まあ、ちょっと感動的なお話なんです。提供いただいた資料をもとにじっくり掘り下げていきましょう。
よろしくお願いします。これ単にいい話で終わらせてはいけない非常に重要なケーススタディなんですよね。
ですよね。手元にあるのは佐賀県遺贈寄付活用相談センターが紹介している事例です。まずあなたに問いかけたいんですけど、自分の死後、財産、特に家を地域のために役立てたい、そんな風に考えたことはありますか？
口で言うのは簡単ですけど、実はこれものすごくハードルが高いんです。
ああ、そうなんですか。
遺贈寄付、つまり遺言で財産を NPO なんかに寄付することですけど、特に不動産の場合、受け取る側に固定資産税とか管理の負担がのしかかってくる。
なるほど。
だから善意で寄付を申し出ても、すいませんちょっとって断られるケースが後を絶たないのがまあ現実でして。
なるほど。善意だけでは空回りしてしまう可能性もあるわけですね。今回の物語はまさにその難しい課題に対する一つの答えを示してくれているんです。先に確信を言ってしまうと、築100年の古い民家がですね、持ち主の死後ただ解体されるんじゃなくて、地域の防災拠点、そして人々の集うコミュニティスペース、はからぎ庵として生まれ変わったんです。
ここがポイントですよね。個人の意思がどうやって具体的な地域の価値に転換されたのか、そのプロセスにこそ高齢化社会とか空き家問題を抱える僕たちにとっての大きなヒントが隠されていると思います。
では物語の始まりから見ていきましょう。資料によると、話が動き出したのは2021年の2月、佐賀県鹿島市の市役所と社会福祉協議会にある相談が寄せられます。
はい。
相談主は資料で N 様と呼ばれている方、身寄りがなくご自身の死後のことを心配されていたと。
N 様が繰り返し口にしていた言葉がすごく印象的なんですよね。地域に迷惑をかけたくない、地域にお世話になったので恩返しをしたい。
ああ、非常に誠実な方だったことが伝わってきますね。
ええ。
そしてその N 様が一番心配していたのが、ご自身が住む築100年の自宅だったと。
でもその思い、言うは易しで、実現するには、相当なハードルがあったみたいですね。
まさに。ここで最初の、そして最大の壁にぶつかります。
資料には建物の状態があまり良くないと、まあかなり控えめに書かれてますけど、築100年の管理されていない家がどうなるかっていう、これはもう N 様の善意とは裏腹に、地域にとっては時間爆弾のようなものだったんです。
時間爆弾、
いわゆる負の資産、不動産になりかねない状況だったわけです。
不動産、つまり持っているだけでコストがかかったり、周りに悪影響を与えたりする不動産のことですね。
その通りです。
迷惑をかけたくないっていう思いと全く逆の結果になる可能性があったと。
そうなんです。そしてもう一つの壁が、思いを形にする受け皿がなかったこと。
受け皿ですか。
ええ、単に地域のためにと言われても、じゃあ一体誰がどんな目的でどうやってその家を維持管理していくのか、具体的なプランとそれを実行する主体がなければ絵に描いた餅で終わってしまう。資料には専門家や関係者、地域の NPO に何回も相談していましたとありますが、これは裏を返せばそれだけ皆が頭を抱えていたということなんです。難航している様子が目に浮かびますね。
なるほど。善意は確かにある、でもその受け皿と具体的なプランがない、そんな膠着状態の中、事態が予期せぬ形で動くんですよね。関係者が解決策を見つけられないまま、 N 様が突然お亡くなりになったんです。
普通ならここで話は終わりですよね。
そう思いますよね。
ええ、遺言がなければ財産は国庫に入って、家は管理不能になっていずれ解体される。 N 様の思いはもう宙に浮いてしまう。
ところがここからがこの物語の真骨頂でした。 N 様の葬儀を終えた後、関係者たちは諦めなかった。もう一度地域の NPO に相談を持ちかけたんです。
はい。
すると災害対応や防災支援を行っている市内の CSO、 つまり市民社会組織から画期的な提案が飛び出すんですね。
ここが最大のターニングポイントですね。問題だらけに見えたあの家が全く違う価値を持つものとして再定義される瞬間です。
まさに逆転の発想。その提案というのは2つの役割を持たせるというものでした。一つは毎年のように起こる水害への対策として、この家を防災拠点にする。
ほう。
そしてもう一つは平時には地域のコミュニティ拠点として活用すると。 このアイディアを聞いたときどう思いましたか？
いや、これは見事というほかないですね。
お
う。なぜなら、これは空き家問題という一つの課題と、地域の防災機能、コミュニティ機能の強化という別の課題を、たった一つの解決策で同時にクリアするアイディアだからです。
ああ、なるほど。一石二鳥だと。
ええ。しかも、N 様の地域に迷惑をかけたくないという、どちらかといえば、まあ、ネガティブな動機が、地域を災害から守る拠点という非常にポジティブで積極的な価値へと昇華されているんです。
迷惑をかけたくないが地域を守るに、すごい転換ですね。
ええ、さらに軽眼だなと思うのは平時と災害時の両方の役割を持たせた点です。
はい。
これによって建物が単なる防災倉庫ではなくて、日常的に人の出入りがある生きた場所になる、普段から使われているからこそいざという時に本当に機能するわけです。この多角的な視点があったからこそ、このプロジェクトは成功したんだと、そう思いますね。
なるほど。しかし、素晴らしいアイディアが出ても、それを実現するのはまた別の、そして大変な道のりですよね。
ええ、もちろんです。
資料には、ゴミ出しや片付けや建物内外の回収など、大変な作業を数ヶ月していただき、とあります。築100年の状態の良くない家ですの、想像するだけで気が遠くなります。
ええ、想像を絶しますね。おそらく専門業者に頼めば数百万、あるいはそれ以上の費用がかかるレベルの作業だったでしょう。
ですよね。でもここがまたこの物語の素晴らしいところで、この大変な作業を先ほど話に出た CSO とか地域のボランティアの方々が一緒にやったと記録されています。
はい。
これはもう単なる片付けじゃないですよね。
まさにこれはコミュニティの再構築そのものですよ。
コミュニティの再構築。
ええ、お金を払って業者にやってもらうのとは全く意味が違う。汗を流して一緒に一つの場所を作り上げていく過程で、参加者人たちの間に新しいつながりとか信頼関係が生まれる。この崩落庵という物理的な場所が完成する前に、まず人々の心の中に私たちの拠点という意識が醸成されていった。このプロセスこそが実は一番の価値だったのかもしれません。
みんなで作り上げたからこそ自分たちの場所になるわけですね。そして多くの人々の努力が実り、2022年6月25日、ついに災害支援サテライトスペース崩落庵の開所式が行われます。このことは佐賀新聞にも掲載されたそうです。N 様の個人的な思いが社会的な価値として公に認められた瞬間ですね。
ええ。そして重要なのは、これがゴールではなかったということです。
そうなんです。崩落庵は今どうなっているか。もちろん地域の防災拠点として機能しています。でもそれだけじゃない。月に1回 CSO と鹿島市社会福祉協議会が協力して地域福祉食堂を開催しているそうです。
おお、素晴らしい。
子どもからお年寄りまで多世代が集う温かい場所になっていると。
N 様の意思がまさに地域の中で生き続けている証ですね。
さらに N 様の思いを引き継ぐ形で、ボランティアディワや鹿島防災サポーターズクラブといった団体が今もこの働く園の活動を支えているそうです。一人の思いがどんどん新しい活動や人の輪を生み出しているんですね。
この事例から僕たちが学ぶべき非常に重要な教訓が一つあります。
はい。
それは寄付する側と受け取る側、そしてそれを行政とか専門家、地域の団体がつなぐハブ、つまり中間支援組織の存在です。
ハブですか？具体的にはどういうことでしょう？
はい。今回のケースでは最初に相談を受けた社会福祉協議会とか、このプロジェクトを裏で支えたであろう佐賀未来創造基金のような組織がその役割を担ったわけです。もし N 様が一人でこの家を地域のためにと考えていても、最適な受け皿を見つけるのはまあ不可能に近かったでしょう。
ああ、そうか。
逆に地域に空き家を活用したいというニーズがあっても、 N 様の思いにたどり着けなかったかもしれない。
ああ、なるほど。思いを持っている人とそれを活用せるニーズを持っている人、両者がうまく出会えないマッチングの問題がそこにはあるわけですね。
まさにその両者を結びつけて、法的な手続きをクリアにして実現可能なプランへと具体化していく、そんな何というか翻訳家のような役割を果たすハブがあったからこそ、 N 様の思いは迷子にならず、最も効果的な形で地域に根付いていったんです。
なるほど。
ですから、もしあなたが地域に何かを残したいと考えた時、一人で悩む必要はないんです。 こういう専門機関や地域の NPO に相談するという選択肢があることを、この事例は力強く示してくれています。
一人の地域に迷惑をかけたくないというささやかな願いが、多くの人々の知恵と労力を巻き込んで、最終的には地域を守り、人々をつなぐ温かい場所に結実した。 N 様が想像していた以上の形で、その思いは今も鹿嶋市で生き続けているんですね。
ええ、本当にそう思います。個人の死が地域の再生の始まりになった、非常に示唆の富む話です。
さて、ここまで働く庵の物語を追ってきたですが、この事例は不動産というものの遺贈でしたよね。
ええ、
これをもう少し広げて考えてみたいんです。
面白い視点ですね。
資料にあった他の記事タイトルに、思い出の品の整理なんていうのもありました。もし私たちが地域に残せるものが家や土地といった物理的な資産だけではなかったとしたら、例えばあなたが長年培ってきた知識とか技術、あるいは人生の物語そのものを次の世代や地域のために遺贈するとしたら、どんな形が考えられるでしょうか。
なるほど、無形の資産の継承ですね。それは非常に重要な問いです。大工さんが若い世代に伝統的な木組みの技術を教える、農家さんがその土地でしか通用しない土の知識とか天気の読み方を伝える、
はいはい、
あるいはその地域で起こった災害の記憶や昔の祭りの風景を語り部として子どもたちに話して聞かせる、それらもまたお金には代えがたい尊い遺贈と言えるはずです。この働く庵の物語は、物の継承の先にあるそうした知恵や経験、記憶といった無形の価値を私たちはどうやって未来につないでいくべきかという大きな問いを投げかけているのかもしれませんね。